渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。元号も変わりまして5月に入りました。ゴールデンウィーク、長い長い連休となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ車の中とか移動中でね、このポッドキャスト聞いてくれてるよっていう人もいらっしゃるかと思います。まあどうぞ連休中、あるいは連休明けの出勤、憂鬱な出勤中に聞いていただけると嬉しいなと。感想なども聞かせてくださいね。ハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらく、ぜひ感想をツイートしていただけると助かります。メールも募集しております。本日はまずメールお読みいたしましょう。3月12日20時からの渋谷落語の感想ですということでいただきました。3月の12日20時から、この日は一番最後ですね。3月の公演の桂三四郎さん、雷門、小助六師匠、入船亭先達師匠、鳥が古今亭菊之丞師匠、最高の回ですね。仕事師しかいないというね、もう本当にこういう回大好きなんですけれども、どうでしょうか。はじめまして、巨魔人形と申します。ありがとうございます。私は先日卒業式を終えた18歳女性です。いや、おめでとうございます。12日には大学の入学試験が全て終了したので、以前からポッドキャストで拝聴しておりました渋谷落語にお邪魔し、生まれて初めて落語会というものに足を踏み入れました。嬉しいですね。ありがとうございます。18歳。ちなみに一つ年上の姉も連れて伺いました。うわぁ。ということは19歳と18歳でいらしていただいた渋谷落語に人生初落語。ありがとうございます。姉と二人、渋谷駅からユーロライブに向かう道のりで迷い、ホテル街をうろうろし、なんとかたどり着いて着席した時には開演直前でした。すいません、ありがとうございます。それからは外国人風の喋りが最高にうまい桂三四郎さん、背景や人物が見える雷門小助六師匠、演技力とテンポが圧倒的な入船亭先達師匠、子供と夫婦を絶妙に演じ分けておられる古今亭菊之丞師匠の素敵な落語に引き込まれ、あっという間の2時間でした。姉が隣で爆笑しているのを横目に見つつ、私も笑いっぱなしでした。ポッドキャストで聞いているよりもやはり演者さんの表情、動き、一つ一つの所作が見えた方がより面白かったです。実際に落語を見に行って生の落語の面白さを発見できました。初めての落語体験がこのように素晴らしい回だったことをとても嬉しく思っております。演者の皆さん、サンキュー達夫さんをはじめとするスタッフの皆さん、素敵な時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。また来月からも足を運ばせていただきます。最後になりますが、この渋谷落語が少しでも長く続くよう祈っております。というわけでいただきました。ありがとうございます。18歳。いやー、この4月激動の1ヶ月だったと思いますけど、大学生活いかがだったんでしょうかね。ちょっとその後の話も聞きたいですけどね。あの落語研究会入らなくても落語は楽しめますからね。落語は渋谷落語とかね、他の寄席だけにしとくっていうのも一つ幸福な人生を送る術ですからね。どうなったんでしょうか。まあでも本当に一番最初に先達師匠や菊之丞師匠、小助六師匠、三四郎さん、まあいい回当たったよね。ありがとうございます。まだまだ渋谷落語もね、こういった師匠方の他、5月も本当に豪華なメンバー揃えておりますので、ぜひいらしていただければと思います。そうそう、そういえば、5月からですね、またちょっと新たな企画ものもやろうと思いまして決定いたしました。5月11日ですね、渋谷落語のある時の土曜日で、土曜日の8時の回って、皆さん去年はずっと大福マガジンやってたんですけれども、そこの土曜日の8時から9時までの1時間ですね、鉄板落語会というのをやろうと思ってます。で、1人持ち時間15分で、まあ寄席も含めて、確実なネタをやりましょうと、鉄板かけてみましょうっていう落語会をやろうと思っております。で、初回5月11日はですね、竜亭一同さん、台所お三師匠、そして滝川恋八さん、この3名で行います。15分ずつ、まあ、なので45分になるんで、まあ、私最初ちょっとトークしますけれども、だいたい9時には終わると、いうことになってますんで、まあ、ぜひ これね、あのホームページでもチラシでも告知してないんで、ポッドキャストとツイッターのみの告知になりますので、ぜひぜひこの機会にね、またゼロから始まるこういう企画の回も聞きに来るのもいいんじゃないかなと思います。お待ちしておりますよ。こちらの方5月の11日ですよ。1000円です。で、本日お送りいたしますのは、2つ目立川庄司さんの落語でございます。立川庄司さん、立川談笑師匠のお弟子さん、立川吉祥さんの弟弟子にあたる方ですね。沖縄県出身、ですけれども、本当にこの方の落語、いろんな工夫が施されておりまして、今現代に落語を聞く人にもちゃんと伝わるような演出の数々、また面白いね、より面白くなるような工夫の数々、本当に毎回感動的な講座を届けてくださっている方でございます。立川庄司さん、今日はどんなお話をしてくれるのでしょうか。お楽しみに聞いてください。どうぞ。
変わりまして立川庄司でございまして、私の方でも一席お付き合いをいただくわけでございますけども、本日頭で団吉兄さんがよかちょろという吉原に通っている若旦那のお話されておりましたが、私も若旦那のお話させていただくわけでございますけども、あのお話に出てきた若旦那とはちょっと違う内気な若旦那が出てくるお話でお付き合いを願うわけでございますが、さあさあ熊さん、こっち上がっておくれ。もう旦那遅くなりました。すいませんでございますな。若旦那が患ってるってのは聞いてたんでございますよ。すぐに伺わなくちゃならねえと思ってたんでございますけども、貧乏暇なしってやつでございましてね、すぐに来ることができねえで申し訳ないでございます。で旦那、若旦那いかがでございましょう。まあ、それなんだよ、いや私はもう今度ばかりは随分弱っちまったな。さいでございますか。いやお弔いはいつ頃になりますかね。おいバカなこと言っちゃいけない。うちのせがれまだ死んじゃいないんだよ。あ、死んでねえんすか。あ、そうっすか。おじゃ待て、おお下打ちしたか。いやそんなことはないですよ。頼むよ本当に。え、いやだけどもね、もう本当に弱ってんだよ。何も食べ物喉を通らないってんでね。でまたうちのせがれってのがね、何の病だかわからない、つまり病名がわからないんだ。お医者様にはそら見せたよ、うん、方々からお医者様来てもらって見てもらってはいるんだけども、みんな首をかしげるばかりなんだ。それでもね、昨日来てもらったお医者様、この方が大変な名医と見えて、その方がおっしゃるのには、見たところ体に悪いところは何もない、だけどもそれだけ弱ってるというからには気の病に違いない、思い悩んでることがある、それを聞き出して叶えてやればこの病はじき治るだろうと、そういう話になってな、私と番頭とで一生懸命聞き出そうとしたんだが、内気な性分ってのは困るな、なかなか言ってくれないんだけどもね、熊さん、お前さんになら話をしても構わないと、せがれからここまで引き出した。お前ね、これからちょっとせがれのところ行ってさ、何を悩んでるのかそれを聞いてきてもらえないかね。あ、そういうことでございますか。いやそれでございましたらお安いご用でございます。うん、明日はもう若旦那とガキの自分からの付き合いでございますしね、どうやったって聞き出しますよ。向こうが言わねえってんなら張り倒してでも吐き出させますから。うちのせがれ罪人じゃないんだね。手荒なことしてくれちゃ困るよ、それからね、なるばけが、もう本当に弱ってんだから、やんわりと優しく聞き出しておくれ。わかりました、行ってきますよ。え、若旦那は離れ、あ、そうですか、行ってきますんで。はあ、困ったもんだね旦那も。ね、旦那がああしてね、腫れ物触るようにして扱ってるから若旦那もおかしくなっちゃうんだ。うん、病は気からってんだよ。これはね、威勢よく行かなくちゃいけねえ。こんなことだ。若旦那、入りますよ。やった。うん。ああ、若旦那、どうした。いたいた。若旦那、どうしたんすか。死ぬんすか。若旦那、しっかりしっかり。まさ、大きな声しちゃいけないよ。 弔いが早いかな。いや、ただすいません、大きな声しませんから。ね、いや、聞きました。なんか悩んでることがあるそうじゃございませんか。みんな心配してんでございますよ。ね、でも明日になら話をしてくれるそうおっしゃったみたいで嬉しいもんでございますな。ね、どこどんどん、なんでその悩みってのは、明日はどんな悩みでも叶いますから。どうされました？
熊さん、お前さんになら言ってもいいんだけどもさ、でもお前ね、聞くと笑いそうだから。
何をおっしゃいます。ね、人が悩んでるのを聞いて笑う場がどこにありますよ。笑ったりしませんからおっしゃってください。どうなさいました？
そうかい、なら言うけどもね、私の病は恋煩い。
え、
だから恋煩い。
ああ
、
人思いに笑ってくれよ。いや違うんですよ。だね、いや、もう起きてください。話を伺います。いや、そんな病患ってる人見るの初めてでございますから。でも、どうやってそんな病もらっちゃったんですか？
笑わないで聞いてくれよ。いや、20日ほど前ね、上野の清水様に定吉と一緒にお参り行ったんだ。でね、お参りが済んだ後、清水堂の脇にある茶店に入った。
あそこの茶店行きました。あそこは行かなきゃですよ。うん、あそこで出すあんみつ、あれベラボーにうめんだ。え、あのグレートルのかまどで扱ったぐらいでございますから、あれいくらでも食えちゃう。 あれ食いたくて患ってるんですか？お、買ってきますよ。待って、違う違うよ。私あんみつとかどうだっていいんだ。そうじゃないんだよ。え、私が定吉とそこで休んでるとね、目の前に友の女中を連れた大家のお嬢様風の方がおいでになった。でね、友の女中も連れながらそのお嬢様私の前に腰掛けて、私はね、そのお嬢様の顔見て驚いた。
目が3つ、
元気なら仏よ、ね、違うんだよ、水の垂れるような人なんだ。
そうですか。顔でみかん潰したりとかそういうことやってんですかね。
違うよ、昔からいい女の人のことを水の垂れるようになってんだよ。
そうですか。ああ、知らなかったもんで。これで？
でね、私がそのお嬢様の顔見とれてた。お嬢様も私のこと見ていてくれてたよ。それでもそのお嬢様の方が先に行かれることになってんね。立ち上がった時、お嬢様膝の上に置いていた茶ぶくさをポロッと落っことしたんだ。それにも気づかずに行こうとするもんだから、私が慌てて拾って後を追っかけてお嬢様にお渡しすると、お嬢様真っ赤な顔をして蚊の鳴くような声で礼を言った後、友の女中と何か話をしてね、それから包みの中から短冊を取り出すと、筆の運びも鮮やかにサラサラっと何かをしたためて私にくれて、そのまま行っちまったんだ。でね、その短冊ってのがこれなんだよ。背を早み岩にせかるる滝川の。
なんで泣いてんすか。背を早み岩にせかるる滝川の、短いドドイツですね。
ドドイツじゃない、これはね、須徳院様ってお人のお歌なんだよ。背を早み岩にせかるる滝川の、下の句がね、割れても末に合わんとぞ思う、今は離れ離れになっても末には夫婦になりましょうって、そういう心のお歌なんだ。これをもらって家に帰ってきてからというもの、私はもうお嬢様のことが頭から離れない。次第に見るものが何だってお嬢様に見えてくる。そこの掛け地がお嬢様、その鉄瓶がお嬢様、火鉢がお嬢様、お嬢様。
ちょっとやめてください。熊です、しっかりしてください。じゃあ何でございますか。早い話が、そのお嬢様に恋煩い。
水臭いね。そういう話なら先におっしゃってくださいね。こちらこれだけのご体験でございますよ。こちら様と付き合わないお宅ってのはまずございませんから。わかりました。じゃあちょっとね、旦那に話に違うんで、短冊をお借りしてもよろしいですか。え、いや、それからね、話がしにくいんです。いや、すぐに返しますから。え、どうもすいません、ありがとうございます。じゃあすぐ行ってきますよ。旦那、行ってきました。
すぐれはどうだった。
それがね、話を聞きますと何でも分からんだ。20日ばかし前ね、友の定吉を連れて上野の清水様にお参り行ったみたいなんでございます。でね、そのお参りが済んだ後、清水堂の脇にある茶店に入った。
そう
でね、そこで出すこのあんみつがべらぼうにうめえんすよ。
グレーテルのかまどで扱ったってそういうあれでね、いくらでも食えちゃってそれだけのあんみつを出す、そういうとこなんでございますな。何かい、うちのせがれあんみつを食べたいってんで患ってんのか。旦那元気ならブツよ。いや、あんみつ食べたいのは足なんすよ。お前の話はどうだっていいんだ。えで、せがれは何なんだい。あ、そうそう、でね、若旦那そこで休んでたたら目の前にね、友の女中を連れた五大家のお嬢様風の方がいらっしゃったと。でまたね、このお嬢様ってのがあのね、なんか顔でねみかんを潰すんですって。大胆な人なんだ。え、気の毒なお方なのかな。いや、それがそうじゃ、足もねそうなのかなと思ったんですけど、そうじゃないですよ。あの昔からね、いい女のことをなんかこうびしょびしょってなんかそう言いますでしょ。そうじゃないや、それはお前水の垂れるようなってんだ。あ、そうかそうか、まあどっちにしろ濡れてますな。ええ、まあまあね、そういう女の人がいたんですって。で、若旦那思わずお嬢様に見とれてた。お嬢様も若旦那のことを見ていてくれてたと。でもそのお嬢様の方が先に行かれることになって、立ち上がった時に膝の上に置いていた茶ボクサーをポロッと落っことして、で気づかずに行こうとするんで若旦那が拾ってそれを渡しましたら、お嬢様真っ赤な顔してお礼を言った後、包みの中から短冊を取り出してサラサラっと何かをしたためて若旦那に渡して、そのまま行っちゃったってんですよ。あ、そうそう、でね、その渡された短冊ってのはこれなんだ、書いてますよ。漢字読めねえんだ。なんこっちはガシな。はいはい、おお、綺麗な手だな。え、瀬尾早見岩にせかるる滝川の未熟系都々逸と思うでしょ。じゃあ思いやしない。これはね、須徳院様ってお人のお歌だ。うん、瀬尾早見岩にせかるる滝川の下の句がな、割れても末に合わんとぞ思う、今は離れ離れになっても末には夫婦になりましょうって、そういうお歌だよ。ら、やっぱり親子ですね。うん、ひゆこと同じだ。いや、親子じゃなくてもそういう、え、これで、あ、そうそう、でね、若旦那それをもらって家に帰ってからというものも、お嬢様のことが頭は離れない、足のことがお嬢様に見えるとそれぐらいのもんなんでございますから、ですから早い話が、若旦那はそのお嬢様に恋煩いなんでございますよ。あ、恋煩い、あ、そういうことか。いやいや、これ私がバカだったね。え、まだまだ子供だと思ったか、もうそういう年になってたか。いや、分かった、うん、せがれが見初めたぐらいだ、その方間違いないだろ、夫婦にしましょう。で、そのお嬢様一体どちらのお方なんだい。ああ、いや、まあまあ日本でしょうな。はい、おい、まさか聞いてこなかったのかね。そこが一番大切なところだ、どうしてそこを聞いてこない。若旦那そそっかしいですね。強情だね、謝りゃいいじゃないかね。とね、ここが大切なところだ、お前ね、もう一度聞いてきなさい。分かりました、若旦那起きてください。若旦那、お嬢様。悪くなってないですか、大丈夫ですか。いやいや違うんですよ、熊です、熊です。いやね、さっき大切なこと聞くの忘れちゃった。あのね、そこのあの旦那ね、若旦那が見たお嬢様っていうのは、あれどういう、なんてお方なんでございますか。
わからない。
いやいや、お名前
わからない。ああ
、え、どちらのお方で。
わからない。
え、何もわかんないですか。ちょっと旦那、それはあたがバカだよ。え、どうしてそれだけ惚れるのにそういう大切なとこ聞いてくれないんですか。
で、私は短冊もらってぼーっとしてたんだよ。
そうかもしれませんけど、え、まあそのお嬢様もよくわかんない人ですね。茶ボクサー拾ってもらっておきながら歌は半分しか来らねえって。若旦那、そういうしみったらダメだ、諦めましょうね。他でいい女いくらでもいますから、
あの人じゃないとダメなんだよ。
なんだ、しょうがないね。わかりました、じゃあちょっと旦那と話してきますから。旦那、行ってきました。熊さん、せがれは何て言ってた。
わからない。え、わからない。
出入り止めてやろうか。何なんだい。じゃあ分かんないってんすよ。え、名前も住んでるところも何も聞いてねえ、そう言ってんだい。何も分かんねえんすよ。おいおい、そらお前、え、よかったな、言われましたね。どうなんだいこれ。まあ、ですから若旦那にはまあ安らかにね、お休みいただいて。バカなこと言わないでおくれ。お前何しに来たんだ。せがれ助けるために来たんだろ。そらね、助けに来ましたけど、どうすりゃいいんすか。探しといて。え、探してきなさいよ。いやいや、探してこいったってね、どこのどなたか分かんないんですよ。どこの誰だか分からないから探すんだな。知ってら探す必要はないじゃないか。
理屈はそうでございますけども。いや頼むよ熊さん、お前さんしかいないんだ。もちろんね、ただでとは言わないよ。お前さんが見つけてきたらね、お前さんに貸したらの三軒長屋な、あれそっくりお前さんに譲りましょう。お前さんそこの大家になって構わない、うん、それだけじゃないよ、うちのある借金もみんな棒引きにして構わない。頼むよ、お前だけが頼りなんだ。お嬢様探してきておくれ。そらね、探してると思いますけど、でも手がかりが何もないんじゃどうにもなりませんよ。ないことはないじゃないか。ね、これがあるよ。え、ちょっと待ってな。おいおい、あのね、これから私が言うことを書いておくれ。いいかい？あ、仮名で書いておくれよ。うん。瀬尾早見、岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う。書けたか？あ、そう。うん、じゃこれがね、せがれが大切にしてるものだ。せがれに返してきなさい。で、こっちに返しな、こっちへ。うん。これでいいよ、熊さん。これを頼りに探しといで。いやいや、見つかりますかね。見つかないと困るんだよ。ね、いいかい、お医者様の見立てではあと5日も持たないかもしれない、そういう話になってんだ。これで見つけられなくてうちのせがれに何かあってごらん。私はね、せがれの仇としてお前に名乗り出ますよ。ちょ、勘弁してくださいよ。いいから言っといて。あと言ってきますよ。しょうがねえな。どうすんだこれ。うちに帰って茶でも飲みながら考えろか。あか、今帰ったよ。帰りなさい。どうだったお前さん、ね、お棚だろ、若旦那のこと。そうなんだよ、患ってるって話だったんだろ。でも俺らなら話をしてもいいっておっしゃったみたいで、話を聞き出したら何でもね、恋患いってんだよ。どこのどなたか知らねえお嬢様にこれ惚れちまったってんでね、もう今何でもお嬢様に見える、俺もお嬢様に見えるって、それぐらいのもんなんだ。あら、それ全部弱ってんね。え、おいで。でね、まあ旦那が見つけてこいってんで、探してこいって言われて、俺探しに行くことになったんだよ。どこのどなたか分かんないんだろ。手がかりあんのかい。うん、まあ、手がかりはね、一つだけあるんだ。うん、これね、ストクイン様って人のお歌らしいんだけども、これを頼りに探してこいってこう言うんだい。いやいや、そんなお前さん、それじゃ見つけられないんじゃないかい。そうなんだ、俺も言ってんだ、ダメですよって。だけどもね、どうにも今若旦那は5日の命だって言われてると。で、見つけてこなかった日には俺をこれせがれの敵として名乗り出るって、んなことまで言い出すんだい。とんでもない人だね。え、いいよお前さん探さなくてね、うん、そんな危ないとこ行ってもしょうがないからさ、引っ越しようか。まあ、な、俺も越した方がいいと思うんだ。また旦那も分かんない人でね、もし見つけてきた日には、まあ、このうちの三軒長屋くれてやる、大家にしてやる、またうちのある借金も棒引きにして構わねえって、そういうことまで言い出すんだよ。早いとこ探しに行っといで。なんだよ、いいじゃないかお前さん、もらえんだろこの三軒長屋、うち大家さんになれんだよ。うん、私大家のおかみさんじゃないから、ほら早いとこ行っといで、行っといで。行っといでってお前、見つかるかどうか、見つかるかどうかじゃないの、絶対に見つけてくんのね。見つけてこないと私はね、お前さんにもうお茶も何も入れてあげないよね。いいから早いとこ行っといで。お前行かなきゃいけねえんだよ、とりあえず行ってくるよ。あ、しょうがねえな。んで表へ出まして、ほぼ探し回るんでございますけども、まあこういうものをもちろんすぐに見つかるわけはございません。その日はそのままくれてきましたので、一度家に帰る。次の日の朝早くに目を覚ましますというと、弁当箱をぶら下げてまたほぼ探し回りますが、やはりこれも見つからない。その明くる日も、またその明くる日もほぼ探し回りますが、どうにも見つかりませんで、おか蹴ったよ、帰んなさい。どうだってお前さん、今日こそ見つかったかい。ダメだ、他も勘弁してくれねえか。え、もうここのとこまともに寝てもいねえじゃねえか。このままじゃ俺の方が若旦那の責任参っちまうよな。勘弁してくれよ。そう、いやいや、お前さんがそこまで探して見つかんないならもうしょうがないよ。私が行ってこようか。お前、俺の代わりに探し行ってくれんのか。そうじゃないよ、私がお嬢様になるの。なんだいそれ。言ってたろお前さんね、若旦那なんだってお嬢様に見えるんだろ。お嫁に行ってきます。おい、ちょ待て、おいおい、分かんないこと言うなお前ね。いや、そら確かに若旦那今おかしくなってんだ。何でもお嬢様に見える、お前でごまかし聞くだろ。だけどお前これね、若旦那が正気に戻ったら、それまでの相手がお前だって分かった途端にお前もう泡吹いて死んじまうぞ。自分の神さんによくそんなこと言えんねえ。私だってね、本気で言ってんじゃない。でも考えてごらんよ、あと5日の命って言われてんだろ。お前さんが探しに出て4日経つんだ、明日見つかるかい。この調子は見つかりっこないだろ。たら私が行ってつなぐんだよ、ね、で私がつないでる間時稼げるから、お前さんが探す、これしか手はないんだからさ。ほら、お棚行こう、お棚へ。旦那、こんばんは。熊さん来てくれたか。ああ、いいよ、上がってこれ、上がってこれ。どうだお嬢様、見つかったかい。
ね、いやもう本当に弱っててね、今日助かってそういうところまで来てた、あ助かった、もちろんお嬢様連れてきてくれてるね、あそうかい、じゃあ私に挨拶させてもらいましょう、こちらに通しておくれ、あ旦那会いますか、
当たり前だよ
ね、うちの嫁に入っていただく人なんだ、ほらほら挨拶させていただきましょう、あ挨拶はいらねえんじゃねえですかね、そういうわけにはいかない、いいからこっちへお通ししてくれ、わかりました、いや通しますけど、旦那驚かないでくださいね、いやもちろん通しますよ、あどうぞお嬢様、ええお会いになってくださいな、
どうもはじめまして、お嬢様です、
気でも触れたか、いえこれね、私は正気でやってんでございますよ、いやもうこれしかないんですね、いや明日死ぬかもしれませんでしょ、でも明日じゃまだ見つかりそうにないんだ、ですからねこれでつなぐんですよ、うん、こいつでつないでる間じゃあまた探しに行こうと思ってますんで、もうこれしかないんでございます、すごい夫婦だねお前たちは、ほんと大丈夫だろうね、大丈夫です、任せてください、すぐ行ってきますよ、若旦那入りますよ、よっと、うん、入った入った、若旦那
お嬢様
いけるね。じゃあ、わかった、しっかりね。熊ですよ。
熊さん、お嬢様見つかったかい？
わかったんだ。見つかりましたよ。
見つかりました。
すぐにこっち通しますから。あ、どうぞ、お嬢様、お入りになってくださいな。
どうも、若旦那お久しぶりです。瀬尾早見、岩にせかるる滝川の。
若旦那大丈夫ですか、若旦那え若旦那若旦那
おい
死んじゃったじゃねえか、えおいどうすんだこれ、
割れても末に合わんとと、
泣くなよ、もういいよ、お前先帰ってろ、いいから先帰ってろ、どうにかするから、若旦那お願い生き返って、ここで死んじゃダメ、若旦那
生き返った、若旦那大丈夫ですか、お嬢様
なんで足いけるんですか、え仕組みがよくわかんないですよ、いやそうじゃない、若旦那熊ですよ、
熊さん怖い夢を見た、
怖かったね、分かった、いや夢だ分かったの夢ですからね、もうね明日までに必ず見つけてきますから、もうしばらく休んでてください、もうすぐ見つけてきますから、行ってきますよ、ほかなんか言いたいことあるか、若旦那死んでいいね、おそんなこと言うな、俺あの後旦那にどれだけ報道くらったか、え本当に俺敵取って撃たれちまうよ、どうすんだよこれ、どうすんだって、私だって良かれと思ってやってんだからさ、ね、いやいやこういうのも寿命って言うんじゃないのかい、まあ、しょうがないじゃないか、だってお前さ一生懸命探して見つかんないんだろ、それなんだこんな分かんない話ね、俺江戸中歩いたと思うよ、え、まあ、この辺りにびしょびしょの女がねえかって歩いてんだけども、いねえんだそういう人が、
待ってええお前さんどうやって探してんだい、
だからさ江戸中歩いたよ、うん、びしょびしょの女がねえかって歩いてんだけども、びしょびしょの女がねえんだよ、
嘘でしょ、え嘘ね、え本当にそうやって探してんの、
バカ何なのお前さん、えそれ探してないのと同じじゃないの、そうじゃない、なんだのストックイン様って人のお歌使わないのよ、使ってるよ俺もね、瀬尾早見って言いながら、うん、びしょびしょの女ねえかって言ってんだけど、いねえんだそういう人が、当たり前だお前さん、それ気の触れた人だと思われてるよ、えだから子供集まってくんのかって
なっちゃうねこの人は、
そうじゃないよ、あのねそういうのは、まあ、お湯屋さんだとか髪結いどこ行ってその歌やるの、そしたらああいうのは人が集まってきて噂も集まってくるところなんだから、そしたらうちのお嬢様がだとかあちらのお嬢様がってことになるんじゃないか、やんなっちゃうねえね、ほらほらもう今日は夜が明けんだからさ、お前さんもう今日見つけてこないと私うちの中入れてあげないからね、いいから早いとこ行っといて、行ってくるよ、
しょうがねえならね、ちょっと今日寝かせてももらえねえのか、勘弁してくれんとね、えまたこんな早くからやってるとこなんてあんのか、ずいぶん早くからやってんね、
あごめんよ、あどうもいらっしゃいまし、いいおはようございます、
もうとこ床屋だな、ずぶすいとるね。そうなんでございますよ、開けたばかりでございまして、すぐできますよ。あ、そうですか、また来ますよ。ちょ、待ってくださいな。え、すぐできんでございますよ。いやいや、すぐできちゃいけない、じゃあ後できますから。いや、しょうがねえしょうがねえ、人がいねえところじゃったらしょうがねえんだよ。またずいぶん早くから混んでるね。あ、ごめんよ。おお、どうもいらっしゃいまし。見とこずいぶん混んでんな。そうなんでございますよ。で、あと 4,5 人待ってもらうことになりますので、お急ぎでございましたら他行った方がよろしゅうございますな。あ、いやいや、急いでねえんだよ。待たせてもらって構わねえかい。
そうですか。
いや、それは結構でございます。どうぞお分かりいただいて、そこで十服なさってくださいな。ああ、どうもありがとうございます。失礼いたしますよ。いや、あ、どうもすいませんすいません。今日はまたこう随分混んでますね。え、あ、ここグレーテルのかまど出たんですか。それどういう番組か分かってないですけどね。朝からお仕事ですか。ああ、まあね、始まったばっかりですからね、今からですよ。頑張んなきゃいけないね、本当に。瀬尾早見を飛び越した。怖い。なんすかあった。知らないですか。いいえ、知らないのはほっといてください。瀬尾早見、岩にせかるる滝川の、もし、そちらの方。はい、ああ、あちらございますか。いや、失礼なこと言いようでございますが、お職人さんには随分似合わないお歌を歌いでございますな。それ、ストグイ様の歌でございましょう。よほどお好きなんでございますかね。好きでやってるわけじゃねえですけど。お、でもそう、よくこれがストクイン様の音って分かりましたね。ああ、そうなんですよ。いや、どこで覚えてきたのか、うちの娘が近頃そればかり歌ってるもんでございますから。娘、どけどけどけどけどけ、娘ってなんか言ったね。近いね、この人。ああ、そうなんでございますよ。うちの娘がね、今家でそればっかりやってんでございます。おめえとこ娘何かい。上野の清水様、お参り行くかい。ああ、まあね、うち近所ですから延べつ行ってますよ。おめとこ娘何かい、びしょびしょか。乾いてますな。顔でみかん潰すかい。いや、まだいたんだことしませんよ。いい女か。まあね、いや、親の私が言うのもなんでございますが、世間様ではもっぱらトンビが鷹を産んだなんてそう言ってもらいますな。いくつになんだ。今年8つになりました。瀬尾早見。方々を探し回りますが、やはり見つかりません。湯屋を見つけては湯屋へ入り、床屋へ入り、見つければ床屋へ入りでございます。どんどんどんどん日も暮れてまいりまして。あ、おめえよ、はい、どう、どうも、どうなされました。あの、頭やってくんねえかな。あ、そうですか。いや、あと、あの、昼時分うちに来ませんでしたかね。そうかもしれません。いや、湯屋20軒、床屋36軒まで勘定したんですけど、あと勘定してないですよ。なんていうの、あの、頭やってもらえません。いや、やるも何もツルツルなっちゃって。できるとこありませんな。なんか植えてください。泣きようなことできませんけども。いや、おくたびれの様子でございますな。どうぞどうぞ、そちらでゆっくりなさって、まあまあ過ごしてくださいな。ですか。どうも、じゃあお言葉に甘えて、せよ早見、岩にせかるる滝川の。気の毒な人だね。お、ごめんよ。お、どうもこんにちは。ご無沙汰でございますな。あ、頼むよ。ちょっとひげだけ当たってもらえねえかね。
あ、そうですか。
いや、よろしくございます。どうぞどうぞ。いや、わしらご無沙汰で。え、お仕事お忙しいんでございますか。あ、違う、仕事じゃねえんだよ。聞いてくれ、こんな分かんない話ねえぞ。いやね、俺が出入りしてるお棚、そこのお嬢様がね、患っちまったってんだよ。でね、何の病だか分からねえ。まあでも気の病に違いないだろうってことになってね、宿下がりしてる場合を呼び出して聞き出してもらったところによると、何でもね、上野の清水堂の近くにある茶店であった大家の若旦那風の人に惚れちまったってんだ。でね、お旦那もう大騒ぎでさ、その若旦那ってのを見つけてきたやつには100円やるぞと言われてんだよ。で、100円やらこっちも暮らし助かるだろ。方々駆けずり回って探してんだけども、いねえんだな、そういうの若旦那ってのが。大変な話でございますな。え、で、その若旦那ってのは何か探す手がかりなんてのがあるんですか。あ、手がかり、まあ、手がかりね、一つだけあるんだよ。これこれね、俺も書いてもらったんだ。ね、よう分かんねえんだけどな、瀬尾早見、
岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとぞ思う、うん、これの上の句だけってのをそこの若旦那ってのに渡してるみたいなんだ、うん、こんな歌は半分越して喜んでんだよ。近頃の訳のよく分かんねえな。三軒長屋三軒長屋なんだなんだおい変なの出てきたよ。なんだおめえこんなところにいやがった三軒長屋とやめてくれ危ねえな。なんなんだおめえこんなところにいやがった瀬尾早見岩にせかるの滝川のなんでお前がその歌知ってんだよん。おめえんとこも分かったんだかその短冊を持ってる。ここにいたのか百円野郎三軒長屋早くうちに来い。何を言ってんだよおめえが先だおめえが先だよおめえが来いよ。ちょっと待ってくれ待ってくれよね頭喧嘩しちゃいけない危ねえからさお前さんもよしなさいよね喧嘩いけないちょっと危ねえあったほら言わねえこっちゃねえ鏡割れちまった頭どうしてくれるんすか。何心配らねえこっちは100円入るんだ割れても末に買わんとぞ思う。
聞いていただきました立川庄司さんでストックインというお話でございました。ストックイン百人一首のね、ストックイン瀬尾早見ですよね。いくつかね本当庄司さんらしい工夫もありそれでいてやっぱり古典そのままやってもちゃんと受けるところというのもあり、まあ、本当にこの方の力っていうのはすごいなって毎回思わされます。まあ、例えばストックインだと最初、まあ、恋煩いしてるっていうのをなかなか言い出しにくくて、笑わないって言って笑いませんよ何があったんですかって言って、まあ、実はって言って笑うっていうくだりがあるんですけど、まあ、庄司さんの場合はそこは聞く側聞き手の方が、まあ、リアクションに困っていっそ笑ってくれっていうことで笑わせますよね。でこれ何度も落語聞いてる人は確実に笑えますし初めて聞いた人でもその返しって多分受けるんですよね。つまり、まあ、落語聞き慣れてる人でも面白くて初心者でも面白いっていうことをちゃんと理解してお笑いの文法としてそういうものを取り入れてる、まあ、元気ならぶつよっていうようなねセリフであったか、まあ、この話で一番大きいところで言うと、まあ、お嬢様の役をもうおかみさんにやらしちゃって、そのままね誰が来てもお嬢様に見えるって言ってんだから嘘でもバレねえんじゃねえかっつって実際やってみるっていうところまでのセットですよね。これが本当庄司さんらしいというか、まあおそらく庄司さんの工夫なんじゃないかなと思うんですけどね。これは普通のストックインにはないくだりです。まあ教わったんだとしたらその誰かの師匠が素晴らしいんですけどね。まああとは嘘でしょバカバカバカっていうね一番最後今までどうやって探してたのっていうところで初めてやっぱり聞くリアクションとして最高のリアクションでねちゃんと受けるようにもなってますし、まあ、このストックインというお話本当にいろんな人が、やる、まあ、お話自体が持ってる力もすごいんですけどそのお話の力にだけに頼らずに、ちゃんと自分の力も込めてこの話が最大限生きるような演出というのを加えたのがこの立川庄司流ですかね。しかもこれをねぴったり30分で終わらせるという長くせず渋谷落語の尺に合わせて持ってくるというところも本当にプロらしくて素晴らしいなと思いました。現在聞いていたのが4月の12日金曜日8時からの回で立川談吉さん、竜亭一同さんこれ前にねポッドキャスト配信した一同さん、そして立川庄司さんというね、鳥が神田松之丞さんでございますけれども、まあ、一席一席聞いていただきますけど実際の生の講座っていうのはこれだけ濃密な講座が4席続くっていうことを考えたら本当に生で聞きに来た方がいいよっていうことをね進めておきます。そして今回この立川庄司さんが5月の渋谷落語、まあ、5日間10公演ありますけどその10公演目千秋楽のトリを務めます。先ほどのねメンバーでも三四郎さん小助六師匠上がりましたけどこの方来てくださるかな。出演は桂三四郎さん古今亭慎吾師匠雷門小助六師匠鳥が立川庄司さんでございます。5月の14日まあ前のね6時から7時の回松之丞さんの回もありますしよかったらもう6時から ずっと渋谷落語を居続けて最後庄司さんまで見届けていただければという願いが込められておりますが、まあ仕事師のね、慎吾師匠、小助六師匠あり、また上方落語桂三四郎さん大暴れしてくれるんじゃないかなとも思います。庄司さんがこの日どんなネタを持ってきてくれるのか、そこも楽しみでございます。28歳、まだ20代ですよ。一同さんと庄司さんまだ20代ってすごすぎません？まあ本当にこれからの将来楽しみ、あと50年は楽しませてくれるという落語家さんでございます。だからちょうど今18歳19歳って言ってるね、さっきの方なんかは一番一緒に年取ってるの最高じゃんと思うんですけどね、どうでしょうか。僕は多分最後まで見届けられないんでね。じゃあもう一通メールをお読みしときますね。黒沢さん、いつも配信ありがとうございます。一同さんがまだ20代としてびっくりしました。私は激しい妄想の話が好きです。これからも楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。こういう感想でも構いません。あの番組の感想じゃなくても、あのどういう状況で聞いてるかっていうのだけでも教えてください。通勤時間これくらいの時間なんですけど、この話を聞いたのを覚えていますみたいなことでも構いませんしね、好きな話とかでもいい、構いませんので、ぜひしぶらく @gmail.com までメールください。あるいは一度メールいただいた方はね、ぜひあのツイートなどもね、感想していただけると、ハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらくでツイートしていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。5月の10日から14日まで5日間連続10公演でございます。今月も本当に、自信満々の会が揃っております。2つ目では小ハゼさんや庄司さんが取りを取りますし、玉川大福さん、講談の神田松之丞さん取り公演もございます。さらに古今亭菊之丞師匠登場、渋谷落語のエース隅田川馬関師匠、そして立花屋文蔵師匠、古今亭文菊師匠も登場いたします。ぜひぜひどの会来ても楽しめますので、まあ、この5日間だったらどっか1日だけも開くでしょっていうことでね、ぜひお友達を連れて、まあ、連休明け、まあ、憂鬱な気分を吹き飛ばすためにも足を運んでいただきたいなと思います。立川庄司さん独演会がございます。独演会はですね、5月の26日日曜日、これもちょっとお知らせしとこうかな。まず埼玉地方の方はね、飯能でやります。有望若手応援寄せ飯能立川庄司独演会というのを飯能で一丁目クラブというところで2時半開演。そしてこちらはまあ最も重要な会、立川庄司さんの大江戸上野広小路邸でございます。立川庄司独演会、これは定期的にやっている会ですけれども、この独演会7時開演でございます。本当にねこちらの会来ていただいて、庄司さんどんどん盛り立てていただけれたらと思いますんで、渋谷落語からも少しずつ皆さん外のね、落語会見に行くっていうのもいいんじゃないかなと思いますんで、どうぞどうぞお楽しみいただければと思います。皆さん渋谷落語本当来てください。あるうちに足を運んでください。ぜひぜひお願いいたします。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。